川柳沢子の
お星様になりました。皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。永井圭介です。よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球、行き当たりばったりでお送りする番組です。ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。はい、ということでね、モッティさん、おはようございます。
おはようございます。
本日はですね、メインパーソナリティである川柳沢子さんがですね、
はい、
大変風邪で喉が潰れて声が出ないということで、いつもはミキサーのモッティが代わりにこちらに来ていただいて、川柳さんはミキサーを担当してもらってます。川柳さん、
はい、
なんでそんなしんどそうな声出してるんですか。
風邪だって言ってんじゃないですか。
じゃあ、まあよろしくお願いしますよ。
はい、今日お願いします。すいません。
じゃあここでね、ゲストの方紹介しましょう。平石さんです。
はい、平石です。
よろしくお願いします。
お願いします。なんか変な感じ、
本当不思議ですね。
はい、
今日は先生はどうしたんですか。
先生はね、なんかね、昨日の情報だと、はい、仕事が終わらなかった、すまんみたいな。
仕事が終わらなくて今日まで働いてるっていう、
は
い、
昨日頑張って終わらせたら行きますみたいなことは言ってたんですけどね、
はいはいはい、
ちょっと終わらなかったということで。
すごいな、
ちょ
っとね、
先生
喋ってよ、
ね、
じゃ、それ日曜のね、朝やから収録日は、
はい、
テンション上がらんの分かるけど、俺もさっき起きたところや。さっき起きて寝坊して遅れてきたところ
や。あれあれ。
だからテンション上げていかなあかんよ。
あ、はい、
そう、今日はね、なんか、まあ、あのガラスの向こう、こっちオープンスタジオで見えるので、
うん、
ね、ギャラリーさんが
本当、ね、
うん、女の子3人が聞いてくれてますので、
はい、
頑張っていきましょうか。
ちょっと照れつつやっていきましょう。
照れつつなんですか。
ギャラリーほら初めてじゃないですか。
そうですね。でそうということでね、川柳沢子の星様になりました。最後までお付き合いください。
あなたはもうチェックした？お星様になりました公式ホームページ、オンエア情報はもちろん、ブログやコーナー紹介、50歩100歩のプロフィールも見れちゃうよ。番組へのお便りもここから送れます。検索キーワードはツッコミ始めましたで、今すぐアクセス。
お星様、
4コマシリーズ
メンバ
お星様通信。はい、ということでこのコーナーではお星様、つまり今実際に輝いている人にいろいろお話を聞くことで、我々も輝く術にしていこうじゃないかというコーナーです。
はい、
本日ねゲストさん来ていただきましたよ、
はい、
うん、ということでご紹介しましょう。香川大学工学部信頼性情報システム工学科2年、星香ゆりえさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。大変 ね、はいはい、
なんかね、
なんかちょっと不思議な感じですね。
不思議な空間ね。
うん、
いや4コマシリーズとか言い出したから、
ね、びっくりしましたけど、ね、まあ今回どうして星香さんをお呼びしたかと言いますとですね、まあ、星香さんちょっと学生でありながらピアニストとしてもどうも活躍されている、活動されているということで、まあ、簡単ではありますけども、ちょっと少し経歴をご紹介させていただきます。2007年、大阪シンフォニカ交響楽団とメンデルスゾーン華麗なる奇想曲を共演。2008年には香川県知事賞を受賞したということで、
うんうん、おお、すごいですね。
そうということでね、やっぱりね、我々もね、学生がまあ一応いるということで、
はい、
学生だけどもこういうことで他のことで活動されている方をちょっと今回は呼んでみようということで、
はい、
星香さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、
はい、
その、まあ、ピアニストとしても活動されているということなんですけど、
はい、
そもそものきっかけというか、始めるきっかけは何だったんですか。
始めるきっかけは母や父からの勧めでした。
あ、お父さんとかお母さんがそのじゃ楽器されてたってことですかね。
父が昔ピアノを少しやっていたということで、
はい、お父さんがピアノをやってた、
はい、
なんかでもかっこいいですね。お父さんがピアノ弾けたらかっこよくないですか。
そうですね、
うん、なんかね男の人で楽器ができるってまずかっこいいですよね。
なんかかっこいいね。
なんででしょうね。
憧れるというか
憧れ僕もありますね。本当になんていうか僕自身もちょっとピアノを小さい頃やってたんですけど、もう一切弾けないですよ。もう僕が覚えてるのはピアノ弾くことで卵のように手をするんだよっていう先生にめちゃくちゃ言われたこれ多分ね卵ピアノをやったことある人だったら絶対そう手をね卵のようにするんですよ。
言われますね。
そうほら通じましたよ。
そんなんじゃジャーンって
なジャーンじゃない、それグーで叩くわけじゃないですよ。
猫パンチみたいな。
猫パンチじゃなくてまあその柔らかくというか、
ね、
その
ああなるほどね。
そう
卵を持つような
形、そう持つような形でっていう。
なるほどね。
そうそうそう、そういうね、まあ、雑談ちょっと起きましてですねじゃあどうして今どういう活動されてるのかちょっとお聞きしたいんですけど、
今は趣味として、
うん、
まあ先生のところに基本月1回習いに行っているという感じです。
あ
でも、まあ、そのコンサートがあったりとか、うん、発表会があったりとかしたら出させてもらってます、
うん、今までどんなコンサートに出演されたんですか。
あさっきもなんか紹介で言っていただいたんですけど、はいはい、まあ、オーケストラと1回共演したことがあったりとか、うん、その高松 で、 そうです、ね、みんなを楽しませるコンサートみたいな感じで、うん、まあ、出させていただいたりしてます。
そうですね、あのエンジョイクラシックっていうコンサートがありまして、はい、去年ですね、
はい、
あれにはちょっと僕も参加させていただきました。ちょっと見に行ったんですけど、
ありがとうございます、
うん、すごかったですね。いわゆるあのサンポートのホールがあるんですけども、あれ何人ぐらいですかね。ほとんど埋まってたと思うんですよ席は。
そうですね、あれはどうですかね、300人ぐらい
ぐらいですよね、
はい、
300人ぐらいの前でピアノ弾いてたわけですよ、
はい、
あこれは
ものすごい度胸ですよ
ちょっとそこも聞いてみたいですね。どうやってこの緊張するじゃないですか、300人が聴いてるとなると、はい、なんかあるんですか秘訣みたいな。
あ緊張しない秘訣みたいな。
じゃがいものように思いとかあるじゃないですかじゃ
がいもですね。あ
どうですかね、でも最近はもう本当に聴かせよう、
あなるほど、
自分も楽しんでお客さんにも楽しんでいただこう、うん、ね、っていう気持ちで頑張ってますけど、はい、
でもその聞かせようとか楽しもうっていうのはすごい大切だと思うんですけど、はい、そのやっぱり緊張しません？
します。
うん、
でも他人に比べたら多分少ないんだと思います。
あ緊張するのが、
はいはい、
あ300人ですよ。モッティどうする？300人の前でお前ちょっとじゃあお前300人の前で喋れって言われたら、はい、この5分間喋り続けろって言われたらどうする？
いや何も喋れないと思いますね、緊張しすぎて。
緊張しすぎて、はい、まあ、でもそれが結構普通っていうか多いと思いますけどね、そういう人。
うーん、やっぱ自信がないというか、自信があったらできるんでしょうね。
はい、そうですね、
こう、
はい、そうですね。ということはやっぱりそれまでコンサートまでにしっかりとした練習を積んでるからこそ緊張しないっていう、
はい、いきなりねぶっつけ本番で明日やってくださいとか言われたら多分
無理ですねそれは、はい、
でもそのコンサートの中でも、
はい、
当然そのドレスっていうんですかね、
はい、
すごい清掃されてたと思うんですけど、はい、途中でそのコンサートの中で着替えましたよね、
はい、
衣装が変わったんですよ、
ね、
でもそれがすごいびっくりして、結構ドレスとか着るの大変だから、
はい、
時間かかるんじゃないかなと思ったらもうすぐ着替えましたよね、
はい、着替える練習もしました。
あほらやっぱりこれ気になったんですよ、どうしてもおかしいと思ってどう考えても
早すぎると
思って着替える練習ってつまりどういうことですか。
そのなんか普通楽屋で着替えるんですけど、はいはい、うん、そのなんか戻る時間がなかったんですね、
はいはいはい、
で結局その、まあ、ステージから引っ込んですぐぐらいのところで、うん、まあ、共演者に手伝ってもらって着替えるっていう、う
ん、やっぱ共演者に手伝ってもらわないとそのドレスとかっていうのは時間かかるもんですか、
ね、う
ん、
そうですね、なんかファスナーが後ろにあったりとかしたら自分で着れないじゃないですか。
なるほどね、ピアノのコンサートなのにドレスの早着替えの練習をし
てますね。
びっくりですね僕はもう。
ちょっと違うことというか。
そう。でもこれ豆知識ですよ。おそらくプロのピアニストの方もそういうことあるんじゃないですか。意外と。
はい、
なるほどね。じゃあちょっと詳しくいろいろ聞いていきたいんですけど、
はい、
そのピアノを当然こういろいろやられてると思うんですけど、
はい、
ピアノの魅力みたいなのって一番感じるところって何ですかね。
まず自分が弾いてて癒されるというか、
自分で弾いてても癒される、
はい、
うんうんうん、
なんかイライラしてても弾いたら、まあ、心が穏やかになったりとか、
あ、
はい、
でも本当になんというか 趣味って言ったら変ですけど、自分の好きなことでありながら、その好きなことをすると自分のストレス解消にもなるっていう、本当いい例ですよね。
そうですね。
ね、モッティある、これやったら俺はもうイライラとか解消するわみたいな。
自分あんまり趣味っていう趣味がないんで、そんなにこうこれをやったらっていうのがないんですよ。で、羨ま、すごいそういうの聞いて羨ましいですよね、はい、
それがしかも一番好きなことっていうこと
だね、はい、
平井さんありますか、何かイライラ解消法というか。
ねえ、あんまりこれといってはないというか、温泉とかこう、
温泉なるほど、
ゆっくりこうはぁみたいな、
いいですね、
疲れますなみたいなね。
温泉ですか、ね、なかなか行かないですね。
なんかまあ仕事帰りにこう疲れ、ちょっともうこれは疲労のピークだという時には温泉に行って回復しているこの感じ、
うん、なるほどね、ピークだと思ったら行く、
あ、やばい、これやばいと、
あ、
ちょっと温泉に行こうと。
でも星川さんの場合言ってみたら、そのピアノっていうのは当然実家とかでも聞かれるわけじゃないですか、はいはい、言ってるの毎日このストレス解消ができるっていうのは大きいですね。
そうですね、弾きたい時にいつでも弾けるっていう、はい、
でも今大学2年生ということで、はい、こう大学生活が1年間、とりあえずまあ1年間経ってみて、はい、どうですか大学生活の方は。
毎日楽しんでやってます。
おお、いいことですね、
はい、
特に楽しいってこれがあるから楽しいとかありますか。
学校で友達と過ごす時間や、うん、まあ、ピアノもですけど、まあ、合唱もやったりとか、うん、そうですね、バイトもまあ充実してるんですけど、うん、はい、忙しくしてます。
いろいろキーワード出てきましたけど、まずあの、うん、友達といろいろ喋ったりするって言うんですけど、
はい、
最近のって言ったら、まあ、僕年みたいですけど、はい、あの最近の女子大生は何を話すんですか。
何を話す、確か
にちょっと気になる、
気になるでしょ、だって今時の女子大生が何を会話でね話してんのかって
、そうです、そう、流行というかね、
そうそうそう、
そうですね、まあ、とりあえずまず授業の話、同じ学科の子だったら授業の話、はいはいはい、宿題の話はやるんですけど、まあ、あと何ですかね、恋バナ。
おお、恋バナ、
恋バナですかね。
いいですね、あの、はい、だってね、僕友達と話してて、
はい、
話すの基本的にプロ野球の話、
はい、
サッカーの話、J リーグのね、はい、サッカーの話、あと政治の話とか。女子大生はないなと俺も困ったんです、正直共通ワード出てこないなと思って。恋バナってでもどういうこと話すんですか。
まあ、周りで起きたその誰が好きだったとか、
あ、恋沙汰を、
はい、
うん、じゃあ星香さんの その理想の男性像みたいなのあるんですか。
はい、私はそうですね、努力できる人がかっこいいと思います。
努力できる人、
はい、
努力で例えばどういうことですか。
まあ、いつも目標を持ってそれに向かって頑張れるっていうか、
確かにそういうのも見てても素敵ですもん
ね。そうですね、かっこいいなと思います。
あ、でも星香さん自身が結構努力されるタイプではないですか。
どうですかね、まあ、途中で諦めるのは嫌なんですけど、
あ、
はい、
じゃあ負けず嫌いっていう性格でもあるんですか。
はあると思います。
あ、いろいろ出ましたけどね、本当に、まあ、先ほどの話で楽しいことで友達と話したりと、
はい、
あと、何出ましたっけ、すいません
、はい、サークルで合唱をやってるんですけど、
あ、そうですね、そう、合唱ね、はい、そう、合唱にも入られてるんですか。合唱、
はい、合唱団に、
合唱団に、香川大学の、
はい、香川大学合唱団です。
で、そのそもそもそれに入ろうと思ったきっかけは何なんですか。
まあ、私中学校からあの合唱をずっとしてるんですけども、は
いはい、あ、そうなんですか。
はい、で一回ちょっと離れてたんですけど、うん、やっぱりもう一回やりたいなと思って入りました。
うんうん、はあ、でもその合唱って言ってみたら、そのまた音楽と近いものがあるじゃないですか、はいはい、何でしょう、ピアノ弾ける人ってやっぱり歌が上手かったりするもんなんですか。
音は取れますね。
ああ、
は
い、分かると、
はい、
そう、ただでもこれね、例外があることを皆さん、こうお聞きの皆さんには知っておいてほしい。
お、
僕はあのピアノやってましたけど、はい、音痴です。あのね、本当にこれ音取れる、先ほど星香さんがね、はい、ピアノやってたから音を取れるっていうのは、いやでもこれ実際音取れないですよ。
あんまりやってなかったから
。それもちょっと大きい。あの正直あの僕ピアノ行ってピアノの先生家で漫画を読むのが趣味だったんで。
それはあのちょっとおかしい、違う。
ちょっと違いましたね。あ、なるほど。モッティもちょっとある、星香さんにこういうことは聞いておきたいみたいな。
バイトをされているって言われてたんですけど、
う
ん、バイトって どんなバイトされてるんですか？
塾校ですね。塾で教えてます。
塾校、それは普通にあの別に音楽の授業とかない
ですね。音楽の授業はないですね。
普通の国語とか数学とか、
はい、基本数学を教えてます。はい、
塾校ね。塾校って正直そのな、教えてるのはいくつぐらいの人ですか？はい、
中学生高校生が多いです。
おすごい。
中学高校の数学を教えれるってすごくないですか？
すごいすごい。
やばいですよ。僕だって家庭教師、前も言いましたけど、小学生に教えてたっていう経験はありますけど、
はい、
もう中学生以上は無理だ。
高校生なんかね、特に。
そう、高校生はね、は
い、ちょっとしんどいですね。
あ、はい、でもやっぱりその事前準備というか、はい、当然教える時には必要になってくるじゃないですか。
はい、
やっぱりそのピアノとかでも当然事前とかの準備って大切だと思うんですけど、はい、なんか取り組むにあたって必ずこういうことは注意してるとかっていうのはありますか？
それは、まあ、少しは準備するんですけども、うん、大体は自分の知識で教えてる感じで、あまりそれに時間は割いてないです。
うん、
はい、
なるほど。ちゃんとでも下地があるから教えれるわけですもんね。
うん、やっぱね
ですよね。本当に
もう自分が分かってないとね。ここ読んどけみたいな、あと自習みたいな。
それだったら僕もできますよ多分。
ね、そんなになってしまうんでね。
とりあえず丸付けだけやったらできます、
ね。うん、
なるほどね。でも、はい、じゃあちょっとピアノの話に戻るんですけど、
はい、
そのこれから今ピアノピアニストとしても活動されてますけど、はい、ピアノを職業にしようなんていうことは考えたことはないんですか？
考えたことはあるんですけど、それはもうだいぶ前で、
うん、
もう高校入る時点ではもうそれを考えてなかったです。
でもそれはどうしてですか？
まあ、小学校の時にすごい練習をしてたせいで指を痛めてしまったりとか、うん、まあ、あとはもともと指が小さいのでいろいろ不利なところがあってっていうのが大きいですね。
そうですよね。やっぱりそのピアノとかやってると、
はい、
指が長いとか、
はい、
その結構大きいところありますよね。
はい、うん、もう1オクターブがギリギリぐらいなので、
はいはいはい、
だいぶ弾く曲も限られてて、はい、
あ、普段はどんな曲を弾かれたりとか弾くことが多いんですか？
最近多いのがリストの曲なんですけど、
うん、
ショパンも結構弾きますね。
ショパン、
ショパン、
はい、
いいね。なんか
そうですね、響きがいい、
響きがいいね。
僕らの曲とかそんな知らない
知らない
もう、ね、リストっていうとね、
はい、
あの先ほど出ましたけど、
はい、
まあ、すごい僕の中でその少しの知識なんですけど、
はい、
ものすごい難しいイメージというか、
はい、
ラカンパネラっていう曲だったりとか、
はい、
愛の夢でしたっけ？え、合ってましたっけ？
いや全然わかんないです
なんかもうすごいなんか超絶技巧ですごい難しいイメージがあるんですけど、でもどうしてそれを好きになったのかっていう、もともと曲が好きだったりってことですか？
というよりも、
うん、
私は結構基礎を昔練習したので、
うん、
まあ、技術的に高めてきたのでそれを使える曲が結構リストだって、はい、で練習しててやっぱり弾けると嬉しいので、
うん、
いや
難しい。なんかその曲を弾けたらやっぱり違うんですか？はい、
そうです、達成感がすごくありました。
なるほどね、まあ、やっぱりね、簡単なよりは難しい方が、はい、
うん、確かに僕もその一度星川さんのコンサートをね見に行きまして、その時にそのリストのラカンパネラという曲を弾かれてたんですけど、ものすごいかっこいいですよ。いわゆるその300人とかの目の前でスポットライトを、まあ、ピアノと星川さんに当てて、ドレスを着て、真っ赤なドレスだったと思うんですけど、ものすごいね、弾いた瞬間に音がね、ものすごいです、もう広がるわけですよ、この客席の方に。
あ、なるほど、
めちゃくちゃかっこいいです本当に。
ありがとうございます。
でもそのピアノって当然もちろん音をピアノの鍵盤を叩けば、
はい、
誰でも音は出ると思うんですけど、はい、なんていうかその弾く人によって全然音が違ったりするじゃないですか、はい、音が柔らかいっていう表現もおかしいのかもしれないですけど、はい、あれはなんでなんですか？
まあ、基本は指の先の硬さとか力の抜き加減とか、
うん、
あとは打弦スピードですね。
打弦スピード、
はい、鍵盤を押さえる速さが結局弦を弾く速さになるので、
うんうんうんうん、
それで決まっています。
あ、でもじゃあ柔らかい音とかを出そうと思ったら、
はい、
どういう風に叩いたりというか、
腕の力を抜いて、
うん、
ゆっくり押さえるイメージで。
へえ、そう、全然、まあ、触ったこともないから、触ったことはないというかね、弾いたことないから、はい、
うんうん、
イメージがしづらいけど、まあ、柔らかく押したら柔らかい音が出るか、
はい、
なるほど、ね、
すごいね。
うん、
やっぱり ピアノをやってて、でも今までで、はい、その先ほどもその打弦スピードいろいろ大変なこともあると思うんですけど、はい、一番正直これはもう本当に大変だったなとかしんどかったなってことは何ですか、ありますか。
一番しんどかったこと、うん、そうですね、まあ、本番に30分弾き続けたことがあって、うんうんうん、1曲が長くて、はい、その時はすごい緊張感があったりとか、うん、まあ、この前のエンジョイクラシックもそうだったんですけど、はいはいはい、やっぱり技術的に難しいと、うん、まあ、怖いですよね弾くのが。ですかね、
そうですね、はい、僕の今の状況も怖いですけどね、僕普段進行しないのであ、まあね、この番組では、はい、やっぱね突然来てね、いきなり
やれと
これ1時間喋り続けるってことですか、
ね、まあ結局はね、
あ、確かに怖い、それ僕は身をもって今体験してますけど
ちょっと聞きたいんですけどね、はい、その失敗した時ってやっぱあるじゃないですか、はい、それってどういうフォローというかごまかすというかあります、なんかこうやって
指が絡まってしまったら、はい、その小節は飛ばして次から弾き始めたりします。
ああ、
弾き直すとバレるので、
まあ、
もうしれっと
あなるほど
行ったりとか、
そこのちょっと無視して
はい、無視して次行ったりとか、あ、まあ、簡単なこうちょっとした編曲じゃないですけど、頭の中でやばいなと思ったら変えたりしますね。
ああ、なるほどね、
それができるっていうのがまずすごい
です、その応用というかね、
そう
自分だったら失敗したら引きずってそうですけど、
そう
もうそこから
そうそこから
ガタガタ
ガタガタガタ、多分モッティ俺と同じタイプや、でも喋りで失敗滑ったらもうちょっとテンションがガタ落ちになるからなるほど、それを引きずらしかもそれ言ってみたら、そのもちろんピアノに詳しい方は、はい、あ、ちょっと失敗したかなって分かると思うんですけど、はい、普通の人分からないでしょうね。
そうですね、分からなかったよって言われることも結構ありますね。
絶対分からないですよそれは。なるほどね、じゃあ、はい、今日ちょっと大変なことをお聞きしたんですけど、はい、じゃあピアノやってて一番これが嬉しかったなとか、これが楽しいなってありますか。
聞きに来てくださった人が、うん、よかったよって言ってくれたりとか、うん、また聞きたいって言ってくれたり、うん、まあそうですね、自分自身が楽しめる時が一番やっぱり良かったなと思います。
うん、自分自身が楽しめる、
はい、
そこまでいかないと人前で弾いたりとかするのは難しいんでしょうね、きっと。
はい、
苦痛じゃね、ちょっとい
や、まあ、僕この状況今結構苦痛ですよ
まあ分かるというか、
そう、
それやれって言われたら嫌だなと。
そう、やっぱり普段その話慣れてないので
何を言ってるの2時間に番組持ってるやん毎週。
いやいや、まあ、そうですけど、でもね、あれはもうちょっとまた別というかね、ありますけど、なんかじゃあこれからピアノとかでやっていきたいとか、
はい、
まあ、こういうことをピアノでチャレンジしていきたいとかってありますか。
表現のつけ方ですね。
表現のつけ方、
はい、なんか指が回るだけではダメなので、
うん、
どうその曲を表現していくかっていうのをもっと勉強して、まあ、人に聞かせられる演奏ができたらいいなと思っています。
表現っていうのはどういうことなんですか。例えばドレミファソラシドじゃないですか、はい、その楽譜に書いてるのはまあ同じじゃないですか、はい、誰が弾こうがまあ同じ音が聞こえてくるというか、はい、ほぼ、はい、それの表現力っていうのは、
そうですね、強弱とか、うん、微妙な速さの揺らし方ですかね。なんか小説の中でも速くいくところもあったり、まあ、微妙に遅くなったりするところもあって、
それが個人のオリジナルになると
、はい、そうですね。
あ、なるほどね、すごいね。
う
ん、
そう、
全然そんな感じで聞いてないからね、いつも。
そうですね、でも普段はどんな曲とか聞かれたりするんですか、はい、やっぱクラシックが多いんですかね。
クラシックというよりも普段聞くのは J-POP です。
J-POP、
はい、
なんかそこはなんか普通の今時の女の子みたいな感じですよね、
はいはい、
だから別にピアノしてるからってことで普段からクラシックを聴いてるってわけではない
わけではないです。
うーん、どんな曲、とか女子大生に今どういうグループが人気なんですか。
あ、なるほど、
うん、私が好きなのはニュースなんですけど、
はいはいはいはい、
お
うん、
まあ、みんなそれぞれで、そうですね、私の周りはあんまりニュースを知ってくれてる子がいないんですけども
あ、でもやっぱりそのジャニーズっていうのは女の人人気ありますよね、すごい。
そうですね、
うん、
はい、
え、じゃあカラオケとか行かれても、はい、どんな曲を歌うことが多いですか。
まあ、ニュースも歌いますし、
はいはい、
まあ、女性のアーティストだったら、まあ、アイコとか、
はいはいはい、
西野カナとか歌いますね、
はい、あ、当然友達とね、はい、カラオケとかも行かれると思うんですけど、
はい、
周りはどんな曲歌われます。
周りは、
はい、
そうですね、 まあ、いろいろいますけど、うん、最近多いのは私の知らないアニメのソングとか。
あーなるほど、
多いですね。
その、まあ、これちょっとかなり偏見になるんですけど、
はい、
工学部ってそういう人結構多いですよね。
いますね、
うん、
まあ、普通の人もいますけど、うん、いろいろですね、
うん、いや僕自身もね、まあ、好きなので全然問題はないんですけど、
はい、
なんか一度ね、あの工学部の人とカラオケに行ったことがありまして、うんうん、たまたまですよ、多分その子たちがたまたまなんですけど、なんていうか僕だけね、普通の J-POP 歌ってるのに僕完全に浮くっていう形
なんで、なんでそんな歌ってるの、
あれって俺がおかしいのかって。
でもあるある、
あります、
工学部時代あのカラオケ行ったら、うん、もう今日はアニソンしか歌わないみたいな縛りを勝手に決めて。
どうするんですか、アニソン分からなかったのね、本当に。
もうだからもう分かるやつを歌ってましたけどね、ドラえもんとか。例えば、
いいですね、ドラえもん分かりますよ。
そういうね。
でもそういうのがきっと息抜きになったりしますもんね。
はい、
ね、
ちょっとここであの、
はいはい、
生放送を聞いてる方が、
はいはい、
いろいろ質問を言われてたので、
ね、お願いします、紹介を。
じゃあケイミキ長野さん、
はいはい、
星川ゆりえさんって本名ですかって。
はい、本名です。
なかなかでも変わった名前ですよね。
そうですね、
変わったりとは失礼か、
あまり星川はいないですね。
うん、
だって星に加えるゆりの絵ですよ。
う
ん、めっちゃいいじゃないですか、かっこよくないですか。
イメージできますよね、星にゆりの絵がこうね、
そう加わって
るっていう。
そうですね、確かにね。正直この星様に呼ぼうってなった時も、星川ゆりえってそういう名前がパーフェクトじゃないから。
そう。
この番組がね、お星様になりましたっていうタイトルですから、星に加えるですから、ぜひ呼ぼうっていう。
そ
うかっていう。
名前から入った分も少しだけちょっとね。
少しだけ、ほんの少しだけあるんですけど。他にありますか、来てるの。
そうですね。まあ、音楽は生涯楽しめますからいいですねって。でも、うん、けどプロになると楽しいだけではできませんからって。
そうですね。
で、ちょっと質問なんですけど、1日どれぐらいピアノに向かってますか。
はい、最近は本当に少なくて、まあ、弾ける日で1時間ぐらいなんですけど、うん、昔は多かって小学生の頃は普通3時間で、夏休みとかになったら8時間ぐらいは
弾い
てました
。小学生って夏休みとか遊びたい盛りじゃないですか。
うん、
それでピアノ8時間練習して
たんですよね。8時間はね、
8時間、
はい。
で、星川さんそのピアノも弾かれると思うんですけど、はい、いわゆる作曲とかもされるんですか。
作曲はたまにしますね。
え、じゃあそのこの番組のオープニングテーマ作ってほしいとかお願いしたら作っていただけるんですか。はい、
できないこともないです。
お、は
い、
お、これはちょっと別件で後でまた。
あれでちょ
っとじゃあお願いしようかな。なるほどね。
でもいいね、そういう、
うん、
オープニングとか作ってもらえたら。
かっこいい。その弾けるだけじゃなくて自分で作曲とかもできたら、
うん、
変な話、あと作詞を加えれば、はい、曲が作れるわけじゃないですか。
あ、まあそうですね、
しかも合唱やられてるってことは
歌えてるん
ですからね。え、歌手デビューなんて話も来るかもしれません
ね。お日様って、はい、頭みんな悪いんでやりますよ。
ほら、そのままの言い方は誤解を招きますよ。まあね、そのちょっと図申したところありますから、ね、はい、あの考えなしに進み出すところ
が、そうそう、やるって言って盛り上がったらやってしまうバカばっかり。
本当にね、まだまだお話尽きないんですけど、
ね、
そろそろねお時間になってしまったんですよ。
そっか、
最後になるんですけど、
はい、
これからの抱負といいますか、まあ、ピアノも含めまして、まあ、大学生活も含めまして、なんか、はい、これからの抱負をお願いします。
はい、まあ、自分の夢に向かって大学の、まあ、授業をしっかり聞いて勉強して、でピアノは趣味として頑張って続けていけたらいいなと思っています。
なるほど、これからもピアノ頑張ってくださいということで、はい、本日のゲストはですね、香川大学工学部信頼性情報システム工学科2年、星川ゆりえさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね、以上星様通信のコーナーでした。それではここで1曲聴いていただきましょう。音楽クラブ01で The Girl Who Was Called a Witch。 はい、ということでここでは普通のお便り、普通おたを紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずモッティお願いします。
はい、ラジオネームパピコ星さんからです。パピコ星です。好きな寿司ネタは何といっても縁側。もうすぐ二十歳になるので彼女とかと一緒に来たらやっぱり何か大人っぽい注文をしたいよねと友達と寿司屋で話題になり、かっこわら、頼んだことのないようなトロだのウニだの頼んだ末決定したのが縁側です。それ以来寿司屋では必ず最初と最後に注文しています。好きなおでんの具はおでん界のパスタと呼ばれてもいい糸こんにゃくです。理由は自転車でおでんを食べるときに一番食べやすいからということです。学校帰りに急に食べたくなったが食べたくなったが時間がないのでチャリに乗りながら食べたい。青な欲求を満たしてくれるのが糸こん。コンビニを出てすぐに中身をほぐし片手で持ってチャリにまたがりそのままゴー。食べやすいんですよね。ぜひ試してみてくださいとのことです。
なるほどね。縁側が大人っぽい。
今回これ何のお便りかというと、はいはい、お便り募集したんですよ。で、なんだったっけな、お寿司のネタとおでんの具と味噌汁の具、うんうん、好きなそのおでんと寿司と味噌汁の具を、はいはいはい、まあ、募集してみたらこういうお便りが来たと。
あ、僕縁側って食べたことないんですけどどんな味なんですか。
あれはね、あの、まあ、なんていうかな、白身の、
はいはい、
まあ、縁側ってあの端の部分ですね、ヒラメとか例えば。
お、
うん、なのちょっとなんていう、難しいね、ちょっと脂っこいというか、
は
い
は
い、
お
美味しいですよ。
あ、そうなんです
か。うん、
縁側、
あの端っこの方ってなんか骨がいっぱいありませんか。
ああ
、
小
骨みたいな
あるんで、ただ、まあ、刺身というかその上、骨の上の部分だけ、
あ、
取ってるはずですよ。なんか、いや、よくは知らないですけど。
パピコ星さん、
はい、
なんかちょっと好みがちょっとこう変わってるというか、うん、例えばその好きなお寿司のネタだと縁側だったり、
うん、
おでんの具でだって糸こんにゃく、
確かに
そのやっぱり王道としておでんだったらその大根とかね、あるじゃないですか。
うん、
その中で糸こんにゃくが好きだと俺は。あー、なるほどね。
どうなんですか、長井くん。
何ですか、
寿司こう聞いていいのかな。
何ですか。
卵とか言いそうやけど。お、好きな寿司のネタは。
僕に好きな寿司のネタ聞くっていうのはちょっとそもそも間違ってまして、僕あのいわゆる生魚がダメなので、あの食べれる寿司のネタはって聞いた方が多分分かりやすい。
あ、なるほどね。
だからそうなるとお、卵、エビ、あとアナゴ以上です。
こだ変色。
どうですか、平石さんでも何か好きなネタあります。
あ、まあ、どっちかというと白身の方が好きですね。あのハマチとか、
はいはいはい、ちょっとさっぱりした感じですか、
ね、うん、さっぱりした方が好きです。
お、いわゆるトロとかのちょっと赤身よりは、
うん、あ、そうそう、縁側はちょっとあのトロみたいに、うんうん、あの脂っこいんで、はい、あんまり好きじゃないんですけど、だから本当にさっぱりしたハマチとか、
はいはい、
あとなんかな、鮭とか。
あ、鮭ね。あ、鮭いいですね。
そういう方をよく好んで食べますね。
うん、なるほどね。
モッティは。
自分はもう王道といえば、まあ、そういう あのトロとかそういうメジャーなところがまあ好きって好きですね。
あ、でも何が美味しい、正直
何が美味しい。何が美
味しい。だって俺はその刺身とか寿司をね、いざ食べれない人間としては、いや、食べれないって言っても食べれるんだけど、
はい、
美味しさを一切感じないわけ。
味は感じられるよ。
いや、もちろん味感じますけど、これの何がうまいんだって食べたらね。
あれ、生臭く感じるタイプ。
いや、そういうわけじゃないと思います。生臭いとかじゃなくて、はい、味がもう生理的に受け付けない。
なるほどね。まあまあ、味のね、好みはなかなか伝えにくいところはあるけど、美味しいもんは美味しいもんっていう。
そうですよ、ね、なるほどね。ということで、パピコ星さんですかね、ありがとうございました。じゃあここでもう一つ
来てますか、
歌を紹介しましょうかね。ラジオネームケイミキナガノさんからいただきました。こんにちは、ケイミキナガノです。我が信州安曇野は井上真央ちゃん主演の連続テレビ小説お日様で連日がご近所や馴染みのところが放映されています。しかしテレビだと安曇野のパノラマ感は表現できませんね。ところで今回は2時間喋り倒すモッティ特番で間違いないですね。楽しみにしています。頑張ってください。ということでいただきました。 モティさん、
はい、
期待されてるで。
あそう、はい、
今回ねケミヒ中野さんは2時間のモッティ特番を期待してたらしいんですけど、残念ながらちょっとモッティ特番ではないと。ただモッティ喋っております、今回。
そう、
は
い、いつも以上に、
ね、いつも以上に頑張って喋ってるつもりです。はい、
うん、やっぱねこういうねお便りが来るってことはモッティの喋りを聞きたいっていうリスナーさんがいるってことや、うん、つまり
前回のだって最後もなんか
そうそう
ね、
なんかツイッターの方でね、
スカイさんとかね、
はいはい、
モッティ見たいみたいな、
モッティ見たいとモッティの喋りが聞きたいとモッティさ、
はい、
そのなんやろ、あまりこう当然ミキサーだったから今まで、
はい、
普段喋ることないけど、
はい、
自己紹介じゃないけどもっとこうなんか自分を紹介していってもらえん、
自分を紹介していって
そうやっぱこうだってモッティのことを知りたい人が多いわけやから、
あ、なるほどね、
やっぱその需要には応えるべきやと思うんやって。そう、
あ、え、一応ホームページにはあの自分の紹介文とか、
そういうことじゃないんやつ、多分聞きたいのは、
まあ、正味な部分、
正味な部分正味な部分あるやろ、
うん、まあ正味な部分あるんですかね。
そう、
例えば、ね、これが正味な気がするんですけど、
例えばその好きな女の子どういう子が好きなのかとかね、
どういう子が好きなのか、どういう子、
まあ、例えば俺やったら例えば、はい、好きな子どういうタイプが好きなんですかって聞いたら、
はい、
僕はもう開口一番可愛い子って答えるわけよそういうことはつまり賞味の部分、
は
あ
は
あ
はい、可愛い子、まあ、うん、好きですけど、まあ、笑顔が可愛い子が、
うわ、うまいこと言いましたね、
ね、
え、
モッティだけ好感度急上昇です、
やばい、そんなことは
言ったとは来てるんですか、他にも。
ああ、他、え、もう今の話終わっていいんですか、それで
もういやいやじゃないですかね、
急に来たけど
いや、モッティ特番、そのモッティちょっと苦しそうやったんでかわいそうやなと思って。
ああ、なるほどね、まあちょっとそのさっきの普通歌の続きで言うと、はいはい、うずら谷さんが、
はいはい、
好きなおでんは焼き豆腐と白滝。
ああ、焼き豆腐好きですね、
うん、でちなみに卵はあんまりですと。
卵ね、
うん、黄身が固まったゆで卵はあんまりちょっと得意じゃないんでみたいな。
卵しか食べれないんです僕は、だからお寿司はいいことない
です。あ、違う違う、おでん
の、あ、おでんの方ですね、
うん、はい、でちなみに味噌汁の具はニラが最高。
ああ、
多分お寿司のことだと思うんですけど、かんぴょうときゅうりが好きですと。
かんぴょうときゅうり、きゅうりってかっぱ巻きのことですかね、
うん、でしょうね、
でしょうね、
うん、はい、であとケイミキナガノさんが、縁側はヒラメやカレーのヒレの活発に動かすところで骨じゃなく軟骨です。
ああ、軟骨な
んですか。軟骨らしいですよ、養殖じゃなく天然物は脂っこくないですよって。
なるほど、
はい、たまにあの天然のヒラメとか食べるんですけど、
はいはい、
超うまいっ
す。ですか、
うん、刺身では刺身もあんまり脂っこくないから。
へえ、
お寿司屋さんのあんまり好きじゃないんだから。
お寿司屋さんの脂っこいんですか。
なんかちょっとあんまりいっぱい食べてたからなんかお腹にもたれるというか。
うーん、いろいろいただいてますね、
うん、あとモッティのダーティーな部分を聞きたいって。
ダーティー
飲んだら暴れるとかお酒を。
ああ、ありますね、前科がありますからね。
いや、暴れはしてない。
いや、暴れはしないけどその怖くなるよね、あの無言で、
無言で寄ってくるよね、
無言で寄ってくるでモッティその正直もっと出していかないかよ、ダーティーな部分。
ダーティーな部分は出すものじゃないと思うんですけど
お前、俺がどんだけプライベート削ってるか分かってるから、ね、結構俺あの自分の身を削ってるよこの番組で。もう本当にお星様の一番ちょっと嫌われキャラになってしまってるやん俺今のところ。
いや、そんなことはないと思いますけど
だからそういう部分ね出していかないと。
いや、
モッティない、正直俺こういうところは自分ダメやなみたいな。
あ、ダメやなと思うとこですか、
うん、
ダメやなという思うところはまあいっぱいありますけど、
例えば
あの さっきあの星香さんが、うんうん、あの言われてましたけど努力する人が好きっていうあの星香さん言われてましたけど、うんうん、自分全然努力をしない人なんですよ。なんでや、努力するのが嫌いというか、その自分 あの能力を、うんうん、あの頑張って伸ばそうとする気がないというか、その面倒くさがりなんですよね。で、まあ、時間にもたまにルーズになったりしますし、こういうとこがまあダメなんだと思いますけど。
なるほどね。
なんか自分のやりたいことをやるときにはさ、なんか工夫したりとかなんかあるじゃない。
ああ、はい。
やり好きなことをやるときってなんか楽しいから、 あ、はい、あれも努力だと思うよね多分、
うんうん、あ、
例えばこう、ね、外で遊ぶときにしてもなんか工夫してこう、ね、鬼ごっこするときも工夫してこう捕まえるとかさ、うんうん、そういう、ね、遊びに対しても努力はあると思うよね。
確かに持ってよ、それちゃんと考えて動くよね。
考えて動いてるっていうか、考えてる風に見せてるだけで多分何も考えてないと思いますけど。
いやでもなんかその正直そのお星様メンバーの中で、
はい、
特にそのモッティはちゃんと考えてから動くイメージがあって、
は、はい、
僕とちょっと川柳さんは
思いつきというか、
思いつきでとりあえず動いてみて、
は、はい、
あやばい間違ったって思ったら戻るみたいな。まあそれかもしくはそのまま突き進むっていうパターンやから、そういう中ではそのバランスは取れてるなっていうの毎度思うんです
けど。あ確かにね、後ろでモッティ待っててくれて、あのそうそうそう、ちゃんと見極めてくれてるから、
そっち違いますよって
、うん、そうそうそう、あマジでいいんだよ。
それはでも、ね、いいところでもあると思う、ちゃんと冷静で見られるっていうね。
そうそうそう、う
ん、
見方よね、まあ、それがね、あんまり前に出てないっていう方で、マイナスにもなるけど、
うん、
プラスにも取れるから、
そうですね、
どっちもどっち。
どうですか、ケイミキ長野さん、ちょっとモッティのダーティーな部分が見えましたでしょうか。
ダーティーだったんですかね、今。
じゃあね、もうちょっと時間もありますので、
はい、
ツイスターのコーナーこれまでということで。
ツイスターのコーナーじゃなかった
ツイスターじゃなかった、すいません。ツオタのコーナー以上です。サーチスター、はーい、ということでこのコーナーは世の中で輝いているさまざまなものを星様がリサーチし、私たちが輝くヒントをゲットしようというコーナーです。
はい、
本日のテーマはこちら。
何でしょう。
惚れてまうやろーの瞬間。
おお、いいね。
まあね、男性女性ともに異性にこんなことをされたら惚れてまうやろーっていう瞬間があると思うんですけども、それをねちょっと調査してきましたので発表したいと思います。
はい、はい、
まずじゃあね、男性編からいきましょうかね。
男性が女性に惚れてしまいそうな、
そう、
うん、女性の仕草ってことですよね。
仕草とか、まあ、
仕草というか女性のことですよね、う
ん、はい、まず一つ目、メールが甘い。
甘い、
ハートマークを使ったり、普段クールなイメージなのにメールは絵文字がいっぱい。
あ、キラキラ
キラキラとね、普段そのクールな感じなのにメールであとハートマークがいっぱいとかね、こういうことでしょうね。どうですか、モッティは。こういう女性は惚れてまうやろってあります？
メールが、女性からのメールで、
そうそうそうそう、
あ、そうですね。
本当に？いや別にそのメール甘いぐらいで惚れんよ俺みたいな言っといていいよ、ちょっと本音を言わない
。いやでも可愛いとは思いますけどね、メールそういういっぱいついてたら。
そうかね、思う。
なんか、いや僕は全然です。
あ、そうなん。
僕は逆にそのうわ大変やな、そのよくいわゆるデコメってあるじゃないですか、
うん、
結構このデコレーションして、
うん、
はい、ああいうの使ってその労力がすごいなと思うことはありますけど、あ、まあ、ないですね。
あ、でもね、あのハートマークってあれダメやと思う。
なんでですか。
なんかもう絶対こいつは俺のこと好きやろみたいな。あるよね。
いやごめん、僕あのないですね、あんまり正直。
嘘。
あの僕あの多分絵文字を普段あんま使わないので、
うん、
いわゆるハートマークだろうかなんだろうか、マークの一つとしか認識がないので。
あ、なるほどね、あ、そう言ったらトランプのマーク
でしょ、ね。そうですね。でも平井さんそう感じることありますか。
まあ常にあのこれっぽい、ね。も全員あのやっぱりもう話したら好きなんちゃうかっていう、
あ、相手の話したら
そうそうそう、
俺に話しかけたら、
ちょっとやっぱ今星香さんに今惚れられたんちゃうかな。
いや分かりませんよ、星香さんに聞いてみないと。なるほどね。じゃあ次2つ目がですね、無邪気に接近してくる。まあ、目が茶色いねとかというふうに顔を覗き込んでくるとか、その日職場で初めて会った時、まるまるさん発見とか言うなど。
あ、なるほどね。
無邪気に接近してくる、なんかちょっと後輩キャラチックでいいですね。これは確かにちょっと可愛いイメージありますけど、もっていうと、
そうですね、それ、うん、あまりにもあの、うん、接近してこられると自分はあんまあのどう対処していいのか分からなくなるんで、うん、あの適度な距離がいいですね。
あ、まあ、それはそうやね、確かに。 それは確かに近距離5センチとかに近づかれるの壊るわ、
ね、それ近すぎじゃないですか。
それびっくりする。どうですか平井さん、無邪気に接近してくるっていうのは。
いやもうねドキッとしますよ。
ああ
のちなみにこれ前提が、はい、ただし可愛い子に限るっていうのはついてますよね。
それ言っちゃダメです。僕も思いましたけどそれ言っちゃダメです。それはもう言わない、
まあ、ちょっとでもまあ好感というか好感がある人だったらこうやっぱりドキッとはしますよね。
そうあのね正直あの今平井さんその本音の部分言ったじゃないですか、はい、あの今から出てくる分それ全部ついてます
多分ね。分かってます多分ね今まで読んでないけどね、はいはい、多分全部ね惚れてまよやろうって言うてしまいそうな。
そう、まあ、3つ目もね、まあ、爽やかボディタッチっていうことね、あ、まあ、筋肉すごいみたいな触らせてみたいなことでみたいですよ、まあ、ボディタッチよく言いますもん確かに男性
が惚れてしまう。やっぱり自分のパーソナルスペースに入ってこられるとね、うん、ドキッとはしますね
確かに。
で多分そのドキが可愛い子だったらこう
確かにね、
なんかね、
ありますね、
キュンっていうか、
キュンですね本当に。
ね、その男だったらちゃんとイラッとするみたいな。やるでしょ自分のパーソナルスペースになんか男が入ってきたら。
いや必要以上に近づかれるとちょっとあれですよね。あります、ね、そういう部分は。次に出てきたやつが天然で可愛い言動っていう。
あ、
動物に話しかけるなどっていう。俺これ逆にちょっと痛い子じゃないかなっていう部分なんですけど、
あ、
うん、確かにそれめっちゃ可愛い子がその犬とかに話しかけてたらもう俺もあ可愛いめっちゃ可愛いなって思いますけどちょっとねそれは、うん、これでも本当さっき平井さん言いましたけど大きいですね可愛い子によるっていう
の。なんかもう全部その漫画みたいな、はいはい、恋愛漫画みたいな、
はいはい、
をイメージしてしまうんでね。そんなん聞くと、
はいはいはいはい、
なんていうんですか、美男美女がこうなんかキャッキャキャッキャしてるみたいな、もうそんな憧れるじゃないですか。
うん、確かに。
これ大丈夫かこんな。
いやでも本音の部分ですからもうしょうがないですよこれ。次がですね、自分に対し興味がある言動ってことですね。
あ、
いわゆるコンビニ、これまあ例としてコンビニで同僚の女の子に今日はパスタですか、いつもコンビニのお弁当じゃ体に悪いですよっていう、まあ、いわゆる自分に興味があってちゃんと普段から見てますよっていう。
あ、コンビニの店員に言われたら。
違う。つまりコンビニで例えば同僚の女の子とかに、まあ、会うじ
ゃないですか。ああ、なるほどね。
まあ、今日パスタですかって、いつもコンビニのお弁当じゃ体に悪いですよって、まあ、気遣ったりとかっていう。
ああ、そうやね、うん、じゃあちょっとお弁当作ってもらおうかみたいな。
飛躍しすぎましたね。飛躍しましたよ。
話になるんじゃないですか可愛い子やったら。
そうですね。でもだってでも可愛い子にじゃあお弁当作りましょうかなんて言われたら断る。
こうあれね、男3人だとね、
はい、
妄想が膨らんでいくだけよね。
膨らんでいくだけです。ストッパーがいないんで
困ります。風邪ひいてるやつが。
風邪ひいてますからね。
あのこの位置からだとすごいミキサーのあの こっち向きながら何喋ってるんやっていう目がすごい痛いんですけども。
は
い
は
い、
は
い、
あのね、はい、本当にねちょっと深夜番組みたいな感じよ。
日曜の昼から
日曜の昼からね
本当に
爽やかなお昼なのに。
そう、
いやもうなんかすごい爽やかに言ってるはずなん
ですけど、ね、確かに今だ爽やかに可愛い子なら OK って今言ってません。そういう
ふうに。あのね全然ダメですね。
ダメなんや。
内容がもうアウトですね。
本当ですか。じゃあ次 6つ目がですね、みんなには内緒の行動、メールや電話で済むことをこっそり手書きのメモで渡す、
あ、
自分だけに仕事の相談をするなど。これはね本当に大きいありますよ。あの正直ね、例えば普通に伝えたらいいこと、じゃあありがとうございますとかっていうことをこっそりなんかメモとかに渡して渡されたりするとやっぱりドキッとしますよ。
しますね、秘密を共有みたいな。
秘密共有ね、これはありますね本当に。例えばちょっとこれもうちょっと実体験をちょっとお話しさせていただくんですけど、
はい、
あのですね、例えばねバレンタインデーとかあるじゃないですか、チョコレートをね、まあ、いただくことあるんですけど、その来るときに今日はありがとうございましたとバレンタインで受け取ってくださいとか、
うん、
あるじゃないですか、はい、それに、まあ、手書きのメモでねそれ言えばいいのに、あえて言わずにこれバレンタインのチョコですって渡されて帰ったら開いてみたらメモが入って
る、うんうん、
別にその大したことないメモなんですけど、
はい、
今日ありがとうございましたとか、
はいはい、
その何でしょう、味の保証書はついてませんかっこ笑いとか。
あ、なるほど。
なんかねそのキュンとするじゃないですか。
あ、いいですね。なん
か帰ってからもなんか
二度おいしい、
二度おいしいみたいな。持ってないこういうの。
全然ない。
いや、こういうの嬉しいんだ、内緒の行動。
内緒の行動、
そう
で心当たりが全然ないんで、うん、
やでも普段からそういう思ってて、でも鈍感だから気づかんだけかもしれんよ、うん、どうですか、まあ、平井さん
ねえ、そんなあるんですかね。
キュンとしますよ本当に。これはこういうのあったら絶対
絶対しますね。
ねえこれ僕好きですね。おみんなには内緒の行動いいですね。 あとね次最後の7番目、
はい、
具合が悪い時に優しい。
おお、
やっぱね自分が弱ってる時に優しくされるっていうのはどうもね弱いですよね。
いいですね。
弱いです僕は。
あ
ちょっと落ち込んでる時とかに、
ああちょっとじゃあリスナーの皆さんちょっとね、永井さんが落ち込んでる時はあの優しいメールをあげたら、
優しいメールをあげたらちょっと多分すごい喜びますよ僕は。いいですね。あのこれ女性の本音編もありますけど行きます。僕もうちょっと結構疲れたんですけど、
うん、どっちでもいいですね。
一度行きますか。あの川谷さんとか怒られても
困る。そうだ、
そうだ。ざっくり行きますよ。ざっくり
ざっくり行きましょう。
女性の本音編1番、頭ポンポンって感じですね。頭ポンポンするって
こと
ですね。
ああ男の子にさ、あそっかそっか、
そう女性がされて嬉しいことみたいな。
なるほど、
頭ポンポンされる。ああなるほどね。まあ、これ普通にやるやつはもう本当にちょっとチャラいとしか言いようがないと思う。まあじゃあね、彼氏彼女だったら別やね。普通にね、
友達ぐらいじゃん。
そうで2番、ふざけて告白もどき、もう付き合っちゃいますかとか軽く言われる、まあ、これも俺チャラいと思う
んです。おお、そんなんありなんや。
これがだってキュンとするっていうのはちょっと僕は惚れてまうやろっていうのはねちょっと不思議ですけどね。
分からんね。
3番、女の子扱いされる。まあ、いつも例えばいつも夜中にジョギングしてるって話をしたら、危ないからやめろよ、痴漢とかにあったらどうするんだよと軽く切れて好きそうになり、好きになりそうだったみたいな。
ああなるほど、
女の子扱いね。
はいはい、
確かにね、女の子扱いか。でも星香さんとかがお星様に入ったら女の子扱いしそうですけどね。
爆弾
どういうこと。
失礼しました。じゃあちょっと可愛いですよ。もう可愛らしい女性ですよ。もう本当に僕はもう、はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、次行きましょう。
ちょいセクハラ。
ちょいセクハラ。
寝言すごい言いそうだな、今度聞かせてよなど、エロを軽くなんとなく連想させる会話。
難しい
ラインですね。これ難しいんですよ。
はあ、
そう
もうちょっと行くと完全に引かれたり
する。そう、ただのセクハラになっちゃう。そう。
へえ。
でもそうですよね。例えばここに女の子がいたら、僕らこういう会話できなくなりますよ。
ということですか。
だからいわゆるそのちょっとセクハラじゃないですけど、はいはい、チックな発言をできなくなります。入れてしまったらね、やっぱり僕らも緊張するじゃないですか、確かにね、女の子がいると。
さっきのコーナーではそんな発言は一切
しない。できるあんま攻めれなかった正直。
ちょっとはっちゃけてるんでね今。
次5番目、ツンデレな優しさを感じた時、風邪をひいた時などに仕方なさそうに、で何かって看病しに行けばいいのみたいな感じですかね。
あ、めんどくせえなみたいな。
めんどくせえなとか言いつつも優しい。
あ、
なるほどな、これ俺できんな。
どうなるそういう時は。
え、
そういう時はどうする。
あ、そうなんや、風邪ひいたな、お大事に。
ひどいひどい。
ダメですね、そういうところは多分僕のダメなところなんですよ ね。
あ、なるほどね。
次6番、無邪気な関節キス。なるほどね、これはいわゆる一緒に食事しててふと箸を飲まされ好物で踊りされたなど、あ、まあ、なるほどね、例えば飲み物などね、飲んでみるなんて軽く渡されたりとかってことなんですよね。これドキッとする女性もいるみたいですね。次最後7番、不意に2人きりだと意識させてくる。まあ、単に2人きりじゃなくて、大勢いるところから不意に2人になって、そしてそれを意識させる言葉を言う。なるほどね、それに、まあ、それで惚れちまうだろうがみたいなことがあるんですかね、瞬間として。これやっぱあれですね、男性の意識と女性の意識だいぶ違いますね。
そうですね、
そのだって僕からその男性目線で見た時にこの惚れてまうやろの瞬間は結構当てはまってること多かったですけど、女性の本音編は全然そんなことで惚れてまうやろっていうのがあるんだなって結構新しい発見が多かったですね。
逆にそっちをやればいいってことですか。
お、なるほど。
お、
はい、でもちょっと、
まあ、ただあの口が裂けても、ただしイケメンに限るとは言いませんよ。
これでも大きいですよ。だって頭ポンポンなんてできないですよ。だってこんなの、
うーんってこうなんか頭肌割れそう。
そう、こんなのね、本当男前じゃなくてできないですからね。カマネギさん、
はいはい、
なんかキュンとしたやつありました？これはやられた、キュンとするなみたいな。
私はね、何ですかね、頭ですかね、やっぱりベタに。
ポンポン、
うん、あれはね、ちょちょちょちょってなんでひどくない？
いやいや、頭ポンポン、なるほどね。
うん、やっぱりね、
やっぱね、弱ってる時にされたら弱、なんか結構惚れてまうやろ
みたいな。そうそう、落ち込んでる時とかにね、うん、こうなんか慰めてもらったとかね、いいですよね。
はい、女の子みたいなこと言いますね。
女の子なんでね一応
今のも冗談ですよ。そのやっぱり、
ね、ご存知ないかもしれないですけど女の子なんでね、
やっぱり、
ね、
この中で女の子扱いされるとドキッとするってなったのね。あえてやっぱり僕はそういう風に、ね、持っていって、かわいさん女性ですよやっぱりね。大橋さんも唯一の女性キャラですから、これからも頑張ってくださいよ。
へえ。
もうこんな感じですけど、以上本当サーチスターのコーナーでした。うん、ということでお送りしてきました可愛な伊沢子のお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。先生のツッコミ始めましたでは、どうツッコむべきか教えてほしいシチュエーションを、
じゃあそれでには解決してほしいあなたのお悩みを、
永井圭介の長い目で見てくださいには、有罪か無罪か判断してほしい身の回りの出来事を送ってください。その他普通のお便り、番組へのご意見ご感想もお待ちしています。宛先はメールアドレス、お便りアットマークやなすたー .com、 ホームページのメールフォームからも送れます。はい、ということで本日も、
はい、エンディング
ですけども、はい、お送りしてきました、ね、約1時間にわたって
ですね、そうですね、うん、ちょっとどうしましょう、ユーストリームの方、
はいはい、
結構みんなの発言無視してます今日。
いや、じゃあもうちょっと一気にエンディング紹介していきましょう。、
まあ、例えば、はいはい、S5 アキさん、はいはいはい、初めて時間があったのでユースト拝見、あの見させていただきます。
ありがとうございます。
あともう一人なんか、新しい方かな、 TY0329JP さん、
はいはい、
これから見させてもらいますって、まあ、途中で来られたんですけど、
あ、
明るい雰囲気で頑張ってください。
明るい雰囲気ですね、
は
あ
は
あ、いつもねやっぱお星様のそこいいとこですからね。
うん、
明るいっていう、
これ15分前なんで、あのちょうどあのサーチスターしてた頃、
やばいですね、ちょっと若干光れたんじゃないかっていう。これが可愛い子やったら何されても嬉しいよねって話に、そうそう、結論至りました。
結論ね、ケイミキナゴンさんも結局可愛いかどうかやんっていう。
申し訳ない、そこ大きい、
そこ大きい、いろいろまあちょっと他にもあるんですけど、
はいはい、
ね、ちょっと紹介はできないですけどね、
はいはいはい、
まあありがとうございます。
ありがとうございます、本当にお付き合いいただきまして。、うん、本当に今日も感じ、本当にね、特にサーチスターのコーナーで不毛な会話が大変続いておりましたけども、本当にお付き合いいただきありがとうございます。
不適切な発言もね、
不適切な発言が多々ありましたけども、やっぱでもね、こうやってなんかユーストで聞いてくれてる方がリアルタイムにこうお返事いただいたりとか、
そうですね、
反応あるっていうのすごく嬉しいですよね。
ありがたいですね。
どうですか川柳さん、実際こう今日ミキサー担当されて、
はいはい、
普段とは違う状況で番組を聞いてたわけじゃないですか、
はいはい、
感想なんかありましたら。
あのね、やっぱりこっちで傍観者として見てると、うん、
はいはい、
素直にあの笑えても面白いんですけど、
はいはいはい、
ちょっとね今日台本間違えたなと思って、やっぱりその男の子ばっかりの時にあのサーチスターのネタはまずかった。
そうですね、あのただ単にその対抗意見がないんですよね、みんな納得しちゃうんですね。
そう、そう、あ、わかるとか、ちょっとそう、あのね、そういうことするからね、何度も言うようですけど、女の子のリスナーがつかないわけですよ。
あ、いいじゃないですか、マニア受けで。
失礼や、でも今聞いてるから
ひどい、マ
ニアで。
ちょっと長いさ、
日曜の朝からユースト聞いてくれるなんて、本当なんていうか感謝感謝ですけども、
うん、
なんて言ったらいいんでしょうね、だってありません、だって日曜の朝ですよ、僕は寝ていたいですよ本当に。
まあね、まあ。
でもどうですか鎌田さん、実際そっちから聞いてて、
はい、
こういう部分が面白かった、こういう部分がダメだったみたいなのありました？
なんでそれ今聞
こう、ね、これさ、そう、終わってからの反省会でよくない？
いやいや、どういうところかね。
ただあの一言でまとめると、はいはいはい、永井くんってインタビューあんまり上手くないですよ。
それは知ってるから言うなよバカ。それは知ってるわ。全くもうそれここで言っちゃダメでしょ。
だって自分が言えって言ったから、もうそこを言ってほしいのかな。
じゃあもういいです、じゃあモッティに感想聞こう。モッティ、じゃあいつもミキサーやったけど今日話し見てどうやった？
今日いや全然喋れないなっていうのが、まあ、はい、いつも向こうで聞いてるだけというか、まあ、ミキサーしつつ聞いてるんで、うんうん、こういうあの皆さんと絡みってあんまないんで全然喋れないなっていうのがすごいひしひしと、も
う、そうね、
はい、
この喋るっていうのも結構大変や
ね。大変ですね、はい、
俺も思ったわ、自分で進行してみて難しいなって、改めて思いました。川柳さんすごいですよ。プロとして頑張ってください。はい、ということでね、本日お星様44回お聞きいただきありがとうございました。この時間のお相手は緑子と緑子
お前
あれ
あれこの時間のでは長井圭介と
平石と
モッティと
川柳でした。バイバイ。
バイバイ。
今日のハイライトやる？
やります。
やります。どうぞ。
今日のハイライトえ、私が言うの？
はい。
なんやろう今日はこんなんでしたが、普段はちゃんとお昼の番組を撮っています。あ、これどうするんだったっけ
え緑間違った